皆さんこんにちは、こんばんは。ビアギーク .jp のダッチョです。ビール好きアーティストとお送りするデッドバッドドリンキングアーティストファイル、今回のゲストはアーシスのボーカリストのユイです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。アーシスのボーカルのユイです。
いやー、よく存じ上げておりますというか、よく一緒に飲みに行ってますよね。
確かに
本当に昔から結構何かとバンドでつながることは多かったので、まあビールを飲む前からね知ってる関係なんで、思いっきり身内ですね。
家も近所だしね。
家も近所本当に。
まあそれが一番近いですけどね。
そうだね、家が近いっていうのが一番まあ接点というかね、近い人はいっぱいいて結構楽しいですよね。某路線はね。
某路線は楽しいですね。
さてで今回はアンテナアメリカ館内のテラスからお送りしております。
はい。
で今飲んでるビールはお互い何でしょう。お互い一緒だね今は。
そうですね、ディビジョンのディスコ忍者。
ディスコ忍者
NEIPA ですね。
もう忍者がついにここまで来たかって感じでねえ、大好きだよね外人忍者とか。
大好きですね
本当に。どうすか味は。
いや最高ですね。ディビジョンのビールって結構なんか、NE のヘビーなものが多くて、で俺的にはめちゃくちゃこのエステル感じてる感じとか、あと色味だったりとか口当たりがめちゃくちゃ好きなんですけど、結構味を例えるときに、なんかビールってあるじゃないですか、いわゆるコーヒーとかと一緒で、フレーバーの説明するときになんかスムースだったりとか、ダンキーだったりとか、っていうのをなんかまあ洗剤っぽいとか、バスクリーンっぽいみたいな感じで表現しちゃうことがあるんですけど、これはもうその中でもいっちゃん分かりやすいザ・ NEIPA みたいなフラグシップなビールの味ではありますね。
色ももう綺麗な濁り方はしてるよね、すごく。じゃあまず最初に、なんだろうな、ビールの飲み始めたきっかけというか、クラフトに限らずに、まあ最初に飲んだビールとかって覚えてるものです。
最初に飲んだビールがクラフトビールでは全然なくって、大学の時にいわゆる飲みサーってのに入ってて、でまあ朝日とかもうキリンとか札幌とか関係なくガバガバガバガバビール飲んでて、でバンドやってる時ももともと酒めちゃくちゃ大好きだったんで、まあ、ビール限らずいろんなお酒飲んでたり、日本酒とかも好きで飲んでたりしてたんですけど、そっからなんかでもちょっとオタク気質な部分ってのは多少あって、なんか興味自体はあったんですよ、ビールとかそういうお酒に詳しい大人かっけーみたいな、で銀河高原のビールとかめちゃくちゃ評判いいじゃないですか。なんかその日本のビール評価コミュニティみたいなのがあって、それで評判良かったから、そういうのをなんかちょっと大きいスーパーとかで買って見つけては飲んでぐらいだったんですけど、
銀河高原なんか全国区だもんね。
すごいです。
割とどこでもあるよ、ね、
割ともう本当にどこでもあります。それがきっかけで、きっかけってわけではないんですけど、まあ、ビールとかを、まあ、中心に飲み始めるようにはなって、でクラフトビール自体にハマったのは結構最近で、本当に2年ないぐらい、まあ、ジャスト2年ぐらいですかね、3年2年狭間ぐらいのところで、もうこれめちゃくちゃ覚えてるのが、ダッツさんと、あと本屋センスのバラさんと、アレイズインスタビリティのホウスケさんとかと一緒に、横浜の馬車道のタップルーム、ベアドのタップルームに行った時に初めていろんなビール飲んで、 ベアードってめちゃくちゃ分かりやすいじゃないですか。左上のライトのやつからスタートして、うんうんうん、あのチャートみたいなメニューの表があって、うん、その右下に行くにつれてヘビーになっていくみたいな、
うんうんうん、
分かりやすいやつがあって、そこで駿河ベイインペリアルを飲んだのが、まあ、初めての IPA みたいな、
はいはいはいはい、
これを IPA だって分かって飲んだ初めての IPA で、
うん、
結局その日の最後もう記憶なくなるぐらいもうなんか土砂降りの中
そうだよね、
T シャツ脱いでめっちゃ上機嫌だったんですけど、それが多分年末ぐらいで、そこでクラフトビールってうめえってなって、同時に IPA が一番好きってハマって、うん、でその後めちゃくちゃタイミングよく1月の初めにもうこれ今では定番みたいな感じにその横浜のビール好きな人たちの中ではなってるんですけど、うん、あのジャパンブリュワーズカップが大桟橋で1月の第3週の土日金土日であって、そこの中日2日間行ったのかな、土日で行って、日本ってこんなクラフトビールのお店めっちゃ多いんだっていうのを知って、もう完全になんかビールってアメリカとかの文化、そのヨーロッパとかの文化だと思ってたんで、
はいはい、
日本にもこんなマイクロブリュワリーあるんだと思って、そこでいろんなビールを飲んだのがもう本格的にちょっとギークっぽくビールを調べながら、うん、自分のスタイルとかも探しながら並行して飲んだきっかけではありましたね、は
い
は
い
は
い
は
い、なるほど。スパン割と早いよね、その、
そうっすね、
知ってからハマったって思うまでの時間って
早い
っ
すね。
結構人に物紹介するときってさ、こういつハマってくれんのかなみたいなの結構あるけどとりわけ早かった印象はあるね。そこからもうグイーンだからね、
もうめちゃくちゃもうなんかもう暇ありゃビール飲んでるみたいな感じだったし、うん、まあ今でもそうなんですけど、多分もうここ1年ちょいぐらいは週3ぐらいで何かしら口にクラフトビール入れてるんじゃないかなってぐらいのスパンで飲み続けてて、
あ素晴らしい。
やっぱなんかその数ってよりはあのもうパイント信者みたいなところあるんで、
はいはいはいはい、
あの知らないビールでもとりあえずパイントでって言ってたので、もう口に合わなくてももうこれはもう我が子のように最後に飲み切るっていうのがやっぱ
素敵です
個人的な流儀的な部分ではあるんですけど、
うんうんうん、
本当にこの2年間で駆け上がっ、まあ今もまだ全然知らないスタイルとか、
うん、
ヨーロッパ系とか特にまだディグリ切れてない部分とかも全然あるんで、
うん、
半ばなんですけど駆け上がってきた感はありますね、うん、この2年間で一気に。
なるほどね。クラフトにこうハマり始めて、その今まで飲んできたビールと何かその差とか、なんか例えばなんだろうな、難しいんだけど、これがこれが正しかったのかなとか、これが間違ってたのかなとか、そういうなんかあの感情的なものとかっていうのは変化とかあった？
そうっすね、ビール内ではと、あでもこれスタイルの話でいいですか？
うん、
まあ、IPA 最初から大好きでずっと IPA 飲んでて、でも今でも一番大好きなビールの種類はって言われたら IPA と答えるぐらい好きなんですけど、うん、あの最初あの横浜にそのアンテナの伊勢丹の地下に行った時にダッチョさんに飲まされたあのサワインレイを、
うん、
あの大瓶のサワービール、
ブルーリーの、
あ、はい、
サワインザライかな、
あった
か
な、
確か
それを飲んだ、うん、サワインザライを飲んだ時が初めてサワー飲んだ時だったんですけど、
はいはいはい、
その時はもうすっぺみたいな、
うん、
こんなん飲めねえよみたいなことを思ってたんですけど、もう危機としてダッチョさんが飲んでてやっぱのもうメタル効きすぎてあのもうハイのスネアしか鳴ってないやつしか好きになれない状態みたいなあれのビール版みたいな感じのあの時に感じてなんかスコココココみたいなやつするじゃないですか、
はいはいはいはい、
もうジャリンジャリンの、
そうだよね、そんな顔すんなら飲むんじゃねえよぐらいこう酸っぱい顔しながらずっともう見せびらかすように飲んでた記憶があるけど、
もう EQ のあの繊維化全部切ってるみたいな感じの味のビール、もうほんと酸っぱいエクストリームなビールあって、うん、 でサワーをずーっとそれ以降苦手意識あったんですよ、うん、持ってて。で飲めなかったんですけど、うん、その IPA ずーっと飲んでく中で、ランビックを何回か飲むタイミングがあって、うん、ランビックは飲めたんですよ。
お
結構なんか
一番トラディショナルな、
トラディショナルなのに、うん、そのいわゆるサワーってよりはその、まあ、トラピストスタイルとかランビックとか、
ベルギーだね、ベルギーのベルギービール
は飲めて、まあ、それこそオルバレルとかは飲めて、でだんだんだんだんなんかサワー系がそこからいけるようになり、欅、今年の欅のたまわり一緒にダッツさんと行った時にいろんななんか4種類ぐらい飲ませていただいたじゃないですか、うんうん、あの時にあこれ飲めるかもっていうなんか感情が芽生えて、そのサワーの美味しいとされる部分っていうのがそこで分かったっていうか、その酸っぱいの中でもそのすごいレイヤーあるじゃないですか、
はいはいはい、
その部分だったりとか、その穀物っぽさとか、そのなんか難しいんですけど、そのソリッドな感じとかが、
うん、
まあ、感覚でしかまだないんですけど分かってきて、そっから最近めちゃくちゃサワー飲み始めるようになって、
あー最高っす
でなんかもう逆にそうなると、小麦系とかでたまにあったりするのが、サワーって書いてんだけど飲んだら酸っぱくないみたいな、もううちはあの顎がなんかキュッてなるようなやつを求めて、サワーっていうのも恐る恐る頼むのに、
うん、
なんかカラッとした、
うん、
その香りだけがそれっぽいみたいな、ものが、まあ、あり始めて、で最近はもうサワーと IPA、まあ、IPA 最初に飲んで後半サワーみたいな飲み方いつもしてるんですけど、
うんうんうん、
もうそのサワー探しってのが最初苦手だったのから変わって、今好きになって、今そのビール飲むにあたって一番スタイル的にとかも考え的に変わったのかなって
思
って、
ああなるほどね、なるほど、
サワーが飲めるようになりました、そのビールが好きになって、
ああいい振り幅もうそうだよね、スタウトとかそういう黒くて要はモルティなものとか、あとは最近だとスタウトもインペリアルとかあるけど、うんうんうん、そういう、まあ、やたらハイアルコールなものとかで、ビールを最初からまあラガーとかペレールとか順番に飲んでいくと、うんうんうん、なんか最後の方には結構スタウトの重苦しいので締めるみたいな人って結構多いと思うんだけど、はい、
確かにそうですね、
スタウトはどう飲みます？
そうですね、俺スタウトは全然飲まなくて、飲まないっていうか、まあ、あんま得意じゃないっていうのがあって、もともとまあ、そのハマり始めた時にいろんなスタイル飲むじゃないですか、
うん、
それこそそのインターネットとかで書いてある分かりやすいスタイルをどんどんどんどん、これはこのスタイルみたいな、もう家の近くにアンテナアメリカあったんで、
うん、
いろんなスタイル試すんですけど、なんかポーターとかまあ黒系の甘い風味みたいなのがすごい苦手で、
うん、ああなるほど、でもドライのカラッとしたものとか、
あ、
苦い苦いっていうのが好きなんだね。
そうですね、けどなんかその得意であんま飲むってことはなくて、
うんうんうん、
それめちゃくちゃ不思議なのが、俺コーヒー超大好きなんですよ。
お
コーヒー超大好きで、もともとそのビール飲むきっかけになったってのが一個の中に、あのフレーバーの感じ方がコーヒーに似てるっていうのがあったんですけど、
うんうんうん
うん、そのアロマ的な部分であったんですけど、
はいはい
はい、なんかスタウトはまだあんまりハマってないっていうのが現状で、もなんかこれからハマる可能性っていうのは全然ありそうな雰囲気っていうのがあって、
うん、
まあ、よく飲み行く友達がそれこそスタウト一番大好きってスタイルのやつなんで、うん、そいつの頼んだ黒をなんかちょっとあのつまみ飲みみたいなことは毎回毎回するんですけど、まだそのこれは飲めるとか、ああこれあんま好きじゃないとか、そんくらいのところではありますかね。
なるほど、
ローストが嫌いってわけではないんですけど、なんか難しいっす、まあ、それがビールの面白いところでもあるんですけど、近似値で全然好き嫌いが変わるっていうのは、
うん、まあでもそれを調べる以前に IPA とかもすごいいろんな種類が今日本入ってきたりとか、ね、日本のいろんなブルワリーが作ったりしてるから、うん、それだけでもちょっと いっぱいいっぱいなとこは、
うん、あります
あるけどね、
うん、もう追えないっすね
追ってたらバンドできないよ
もうインスタグラムで結構ブリ割りってよりかタップルームいっぱい近場にあるところをフォローして、うん、その日例えばスロープショップさんだったりとかアンテナアメリカさんだったりとか、うんまあ、よく行く愛用してるそのタップルームをインスタで見てるんですよ。今日何入ってるかなみたいなとこ見たりするんですけども、毎日のように本当にいっぱいいろんなスタイルいっぱいもういろんなビールが入ってきてて、もうしっちゃかめっちゃかっすね。お金もすんごいかかるし、
お金かかるね。お金は本当に
本当アンテナアメリカが近くにあってよかった
な。アンテナは安いよね。
安いっすね、
輸入元だから。お金がここまでかかってでもやっぱり好きだって言えるものっていいよね、うんう
んうんうん、いや本当に思います、
うん、それをなんでっていうのはちょっと野暮な話だけどさでも すごいお金のかかり方するときはするからね。
しますね。本当に、うん、一杯1000円ぐらいがまあ上等みたいな感じですかね、
うん、一杯1000円なんて言ったってもう麻痺してるでしょ普通じゃないみたいな。
確かに
それそこら辺のバンドの人に言ってもさ、うん、何言ってんすかみたいな声飲み干すよみたいな。
ありますよね。自分がそのビアバーとかで飲んでる時に、うん、して友達から連絡あって、まずそのビールとかあんま好きじゃないっていう、うん、そのまだ、うん、その大好きじゃないタイプの友達から連絡あった時に、あ今飲んでるよって言って、あ今からそっち合流していいって言われた時に、ちょっと違う、思ってるのと違うかもしれないみたいな。
なるほどね、
そうあるんですよ ね、それが、
うん、なんか遠慮しちゃうよね。
遠慮しますよね、うん、かなり。でなんかそのあーなんとなくわかるよみたいな言われるのが一番傷つくから、なんかその1000円でこれかみたいな顔する人いるじゃないですか。
わかんないよね、正直
わかんないですよ、うん、でそれがその人にとってのビールの美味しいかどうかもわかんないんで、やっぱその特に IPA とかヘイビーなビールになればなるほど、
うん、
そうなんだ。
そうだよね、
うん、
まあ、でも IPA とかなんかは意外とその初めて飲ませる人にもなんか好印象というか、
うんうんうん、
要はビールって苦いじゃん。
そうです。
だからあなんか苦いし、うんうん、さらにこう味わいがそのフルーティーだとかっていう感じがやっぱり分かりやすい。
そうです。
ものはすごく分かりやすいから、うんうん、意外と人に勧めやすいなっていうのは結構感じるんだよね、うんうん、個人的に、うん、
確かに。
そう。それでハマってってくれる人もやっぱり少なからずいて、
うんうん、アルコールっていうものだけに対してはバンドマンの理解と体制はもともと
すごいだろうね本当に、うん、すごい。
度数の高いビールなんて言ったら逆に喜ぶ人も多分いますから
ね、うん、そうだよね、
うんうんうん、
ところでアーシスって結構今海外ツアー行ったりとか、
はい、
都内でももちろんそうだし、はい、全国的に世界的にこう活動の場を広げていると思うんだけど、
はい、
やっぱりその行った先ツアー先、はい、現地とかでもやっぱりビールは飲む。
めちゃくちゃ飲みます。
これはどうやってこう、まあ飲むビールって言ったら多分クラフトって言われてるビールだとは思うんだけど、はい、どういうふうに調べて、例えばどういう地域でこういうのがあってってどうやって調べたりしてます？
そうです。ハマってから本格的に行った海外ってのが、まあ本当直近だとヨーロッパだったんで、うん、それが一番、まあ、分かりやすいし、
うん、国は
行ったのがフランス、スイス、イタリアの3カ国を、うん、6月末から7月の最初の週の2週間渡って、
うんうん、
ツアーやらせていただいて、で、まあ、今回その、まあ、自分的にはイギリス行きたかったなっていう気持ち、うん、まあ、そのあって、ベルギーとドイツとイギリスっていうのは行きたかったなっていう若干気持ちあったんですけど、うん、まあ、全然この3カ国っていうのも、うん、すごい表情豊かなビールを自分たちで持ってる国であったんで、うん、面白かったですね。
なるほど。どの国がその一番印象に残ってました？
そうですね、結構それぞれの国によって、まあ、イタリア1日しかいなかったんで、そのクラフトビールっていう面ではあまり触れなかったんですけど、うん、特にフランスとスイスに関しては結構 あのアンタップドってアプリ使って、うん、なんかアンタップドって自分の現在地から近くにあるベニュー調べられるんですよ。
うん、
でその、まあ、日本とかだとあんまり、まあ、もうほぼほぼなんかなんとなくわかるじゃないですか、この駅にここら辺のベニューあるなっていうの
は。なるほどね。
けど初めて行った地域とかもう言語とかもあんまりわかんないところとかだと超アンタップドが活躍して、でアンタップドってなんかベニューバッて出た中で評判が良かったりチェックインが多かったりするベニューが色違うんですよ、
うん、
ちょっと黄色くなってて、で、まあ、このベニューだったら間違いないみたいな感じのが分かるから、それ頼りにしてフランススイスはもうライブハウスのすぐ近く着いて車つけたら速攻で、そこから近くのちょっと夜遅めのパブベニューを調べるみたいな繰り返してて、
皆さん覚えておいてくださいね。アンタップド、
アンタップド
アプリです。
ビールの SNS みたいな、
ビールの SNS
みたいな、
みたいな結構昔からサービスやってるのは知ってるんですけど、やっぱりユーザーがむちゃくちゃ増えて、その各ビールの評価とか情報であったり、その地域の、パブの情報とかそういうブルワリーの情報っていうのが、まあ、よく出てると。で、まあ、初めて行った国でも問題なく使えると。
そうですね、まあ、どちらかっていうと日本より海外、ヨーロッパ、アメリカが公募ソースんじゃないかなってぐらいだと思うんですけど、ユーザー数とか、まあ、日本語を対応してないんで、そもそも、
うんうんうん、
完全にその欧米圏のためのアプリなんで、
はいはい、
なんならヨーロッパ行くときはそのもう登録していくぐらいがいいのかなと思って、あと防備力としても使えるんで、その自分が飲んだビールの場所を、なんならその今日インタビューポッドキャストやるときとかも、うん、いつどこで何飲んだっけってのを思い出すためにアンタップを使ってみたりしたんで、
これは便利、
便利です、
便利、
あの別に何の提供を受けてるわけでもないですけど、
うん、便利超便利
っていう愛用アプリみたいなのがあって、
うん、世界的に使えるってすごいいいよ ね、
いいね、
日本だけじゃないって。
そうですね、
どこに行っても同じフォーマットで使えるっていうのは。
そうですね、あと Uber でタクシー呼べるんですよ。
あ、
現在地
で。そう、いいですね、
海外でも
便利ですよ便利ですよ、これは
それ最高でしたね。
それはいいねそれはすごいな。
そうなんです
よ、ね、個人的には度肝を抜かれるシステムだけどねすごいな。
もう飲みの人間のためのみたいな、飲みんちょのためのアプリみたいな感じになってますからね。
あ、じゃあまあそれを駆使して、
はい、駆使して、ま
あ、フランスなりスイスの、
はい、そうです
バーなりブルワリーを探して、
探して行って、で最初の何日かフランスに行ってフランス回ったんですけど、
うん、
初日がボルドーで、うん、ボルドーを来て、まあ、いっちゃんもう危機としてる時期といいますか、そのヨーロッパ圏に人生で初めて行ったんで、うん、結構田舎なんですけどボルドーって。で、あのヨーロッパってお店閉まるのめちゃくちゃ早いじゃないですか、なんか飲食店とか含めて、
うんうんうん、
ってい
う
のもあって、あのその日はライブ自体が結構始まるのが遅かったってのもあって、うん、近くのとりあえずベニュー探そうみたいな、
うん、
ブリュワリってよりは、
うん、
その缶とか瓶で買って帰ろうぐらいに考えてて、うんうんうん、まあ、アンタップで探して見つけたのがそのボルドーのそのクラフトビアストアみたいな部分があって、
うん、
で中にタップが15、6個ぐらいあって、うん、缶も売ってますみたいな、うん、で、あの椅子が全部キーケグみたいな感じでちょっと面白い
これ、ね、
強度大丈夫なのかなみたいなちょっと思ったんですよ、
うん、
っていうのがあって、でそこで、まあ、ライブ前だったからドラフト飲むのやめようと思って、うん、とりあえず買おうと思って買ったのがテレコっていう、ボルドーのマイクロブリュワリー、
うん、
もう本当にその土地のザ・ビールってのがあって、
うんうんうん、
それのスモークビールを1個買って、それとあとこれまた後々に話出るんですけど、ガンマブリュワリングカンパニーってデンマークの WIPA が置いてあって、うん、そこのビールを、まあ、缶で1本ずつ買って、
うん、
まあ、その日は終わったんですよ。
うん、
でライブも終わってみたいな。でその後、2日後にストラスブールフランスの、
うん、
に行った時にもうめちゃくちゃ街が綺麗なところなんですけど、
うん、
そのスタロスブールに行った時に、ランタンって名前のマイクロブリュワリー兼パブ、あのブリューパブがあって、来たと思って、営業時間調べたら1時半までやってるみたいな。
夜の。
うわーと思って、ライブが9時半スタートで、物販とか見繰りやって、11時ぐらいに全部終わるみたいな状況で、はいはいはい、もう搬出とかも、ごめんって任してで、あとプラスでちょっと理由作りでユーと、うちのギターのユーと連れ出して、うん、2人でもうガン走りしていったんですよでそしたらそのストラスブールのラランタンっていうブリューパブが、うん、もう本当に運命的な場所でロック大好きみたいな。
うーん、
でそこで飲んだビールがブロンドエールとゴールデンエール、アメリカンスタウト、サワーの4種類を、うん、ユートと2杯ずつ買ってシェア飲みみたいな感じで飲んでたんですけど、結構なんかそのビールの名前とかもゴールデンエールがフェンダーって名前だったり、アメリカンスタウトがブラックフラッグって名前だったり、
うん、
結構なんかサワーとかもトムサワーみたいな、まあトムヨークかトムペティか分かんないですけどそうなんかちょっとロックだったりを、
うん、
インスパイアしたビールってのを出してて、すごいなんか雰囲気も良かったし、
うん、
でその時も行ったのが12時前とかで、ご飯終わっちゃってたんですけど、なんか日本から来たって話とかで、うん、オーナーと盛り上がって、オーナーがなんかその日本のお客さんって初めてだ、しかもバンドやってるなんて最高だって、
うわすごいね、
めっちゃポテチくれましたこれ食え
最高だねうわいいな、そういうところに初めて行けたってすごいよね。
すごいですね、もうゴリゴリ絡んで、もう嬉しすぎてキッとしても、うん、
わ
で向こうもすごいいいレスポンスで返してくれて、
うん、
やっぱもう本当にツアーの一個の海外の醍醐味ですよね、その知らんパブで知らないオーナーと仲良くなってみたいなっていうのが、まあ、フランスの最初前半戦の時のハイライトみたいな、
うん、
感じで特に残ってて、でその後行ったのがスイス、でスイスの初日にモンテのライブハウス行って、うん、でそのモンテのライブハウスがもう超ちっちゃくて、でなおかつライブする場所にエアコンがついてないライブハウスだったんですよ。
お、
結構海外あるあるじゃないですか、
あるある、うん、
もうパブに併設してる空いてる場所に機材全部持ってきてライブするみたいです。
はいはいはい。
うちも基本的にドラムセットとか一式とかも向こうでレンタルして、
うん、
その箱に着くたびにそれ設営してってやってたんで、
うん、
まあその箱もそうだったんですけど、そこがそのなんかライブハウス自体にクラフトビールってのをある程度置いてて、で終わった後打ち上げの時にお前らもうフリーで飲んでいいよ全部みたいな。
いいなぁ、
こんなん言われたらもうめっちゃ興奮しちゃって、でその冷蔵庫に入ってるビールひとしきり見た後に、ヨーロッパ圏ってドラフトでラグに出すの IPA が、うん、確かハイニケン、あ、ハイニケンです
わ、あ、そうハイニケンだっけ、ラグに出す
で
ハイニケン、
そうハイニケンが買収したことで、
うん、
本当に超ちっちゃいライブハウスとかもう何でもないって言い方変ですけど、普通のバーとかにも絶対ラグに出すの IPA があるんですよ、ヨーロッパ、
うんうんうん、
多分これ欧米、欧州とかも関係なくアメリカとかももしかしたらそうかもしれないんですけど、
うん、
あって、でそこもそのラグに出すかありながら、もうなんかちょっと面白いいろんな向こうのビールとかが置いてあって、でそのモンテのビールで飲んだのが結構印象残ったのが、スイスのウォリスのマイクロブリュワリーのホッピーピーポーってブリュワリーがあって、結構スイス内だと有名らしいんですよ、マイクロブリュワリーの中では。でそこのIPA があったんですけど、名前がポルノスターって名前で、
お
これ完全ジャケ買いだったんですけど、
うん、
瓶でピンク色の文字でポルノスターって書いてあって
最高
これもうライブ後の一杯出しもうでしょうみたいなこと思って、うん、買って飲んで、でも本当にザ・アメリカン・ウェストコースト IPA みたいな感じだったんですけど、
うん、
それを飲んだ後に一個もう一個ジャケがすげえ気になるのがあって、
うん、
なんか日本の神社みたいなのにめちゃくちゃいかつい天狗っぽいキャラクターが、 すごいなんか墨の絵で描いてやるみたいなジャケがあって、うん、インペリアルっていう名前が書いてあって、でそれがカナダのブリュワリーでだからコリガンっていう、
うん、
カナダの端にセントローレンス川ってめっちゃでっかい川流れてる
ん
ですけど、
うんうん、
そこの川沿いにあるマイクロブリュワリーのビールで、まあ、インペリアルって名前の通りもう完全にインペリアルのダブル IPA なんですけど、
うん、
それがめちゃくちゃもう超もうダンキーダンキーダンキーみたいな感じで美味しくて、でめちゃくちゃ、まあ、俺の好きなその松屋煮缶ってのをめちゃくちゃ感じて、うん、すげえうめえと思って印象に残ってたのがありつつ、あとそのお店でそのうめえとかじゃなくて一個すごい印象に残ったのが、
うん、
カウンターの下にもその冷蔵庫で出してないビールが何個か瓶であって、うんうん、そのトラピストスタイルのビールだったりが置いてあった中に小江戸の白って
うん、
白ビール小江戸の白が置いてあって、うん、瓶で、で、と思ってこれあるんすかって言ったら、そうでもなんか数ちょっと少なそうだったんですよ、けどなんかその飲み放題って言った手前その欲しいって言ったら飲めるみたいな状況だったから、
うん、
その俺はもうその冷蔵庫に入ってる IPA とかにもう目がいっぱいでもう目が完全ハートマークになってたんですけど、
うん、
ずっとその時うちのベースの黒川くんがそれをひたすら頼み続けて、うん日本からスイスに小江戸持ってくの大変ですよ、大変ですよ2、3杯ボトル3つぐらい多分飲んでて黒川くんやめてあげて
日本で飲んだのが多分美味しいだろうしね
スイス小江戸を消費するのはやめてあげてみたいな、多分相当苦労してディストリビュートしてるからみたいなっていうのがすごいもうそのメニューだと印象的でしたね、
うんうん、
めちゃくちゃそのライブハウスもすごい良かったです、
うん、
お店の人も日本大好きでオーナーがめちゃくちゃ入れ墨入ってたんですけど全部ハボリで日本で入れたって言って、すごい日本ラバーな人で最高でしたね、
すごいな。
でその次がヨーロッパツアーの中で最も俺の印象にあった日だったんですけど、スイスのイベルドンでライブした時に、うん、その時のライブの企画本当当日まで知らなかったんですけど、スイスのイボナンにあるマイクロブリュワリーのシリウスビールってところの企画だったんですよ、
うん、ビール屋の
企画、ビール屋の
ビール工場、
マイクロブリュワリーで全然大きくないんですけど
の
企画だった、
企画
の音楽企画みたいなのが本当たまたま当日初めて知ったんですけど、
うん、
もうこんなん狂っちゃうぜみたいな感じになっちゃって興奮しすぎて、なんかもうずっとブリュワリーの人間と、
うん、
もうライブ以外リハーサルとライブ以外ずっと一緒にいろんなこと話したり、
うんうん、
これが好きなんだこれがいいんだって話したりして、でそのビールがオーナーがめちゃくちゃ若くて、クルー自体が全員めっちゃ若くてメタルコアが超大好きみたいな、
うん、
でこれ醸造とかには全く関係ないんですけど、気合い入れるために醸造中にノースレーンかけてるよみたいななんかレント的な感じで、
うん、
音響醸造じゃないですけど、
うんうん、よくねワインとか作る時にベートーベンかけてますみたいな
ノースレーンかけてるみたいなモニュメンツがノースレーンかけてんのみたいな言って、だからメタルが好きなブリュワリーとかって結構多いんですけど、うん、まあ、その中でもこのメタルコアが好きなブリュワリーっていうのを初めてあって、
うん、
超近日じゃんで、まあ、名前もシリウスってなんかちょっとそのプログレッシブっぽい感じでやってて、で、まあ、そのイベントもその場そのブリュワリーが定期的に開催してるイベントらしくて、
うん、
前回がロシアのショクランっていうプログレッシブメタルバンドがいて、そのバンドがそのゲストみたいな感じでやった後に次が、まあ、俺たちだみたいな感じで、まあ、俺たちも当然職難してるんで、
うん、
なんかわーすげーって思ってたんですけど、そういうイベントがあって、で自分的にライブ始まるまでお酒飲まないんですよ、
うん、いいこと
でボーカルってのもあるし、
うん、
お酒飲まないんだけどもずっとじりじりじりじり我慢してて、でも終わった後もあの始まる前に人気そうなやつのこれとこれとこれとこれを絶対キープしといてくれる話して、もう終わった後それ取り行ってもうひたすら開けてもう飲むまくるみたいなことやって、その中だと結構ラガーとかも作ってたりしてたんで、多分工場とかそれなりに大きいんだと思うんですけど、持ってる樽とかはあって、でもあのトラピストスタイルにその影響を受けて作ったそのなんていうんですかね、これめっちゃ表現難しいんですけど、トラピストじゃないんだけどそのトラピストスタイルに寄せたフルーツエールみたいなやつがあったんですよ。
うーん、
ちょっとランビックっぽい形のバレル感を若干足したフルーツエールサワーみたいなのがあって、
うん、
それが超美味しくて、でその話を聞く前にそれ飲んだ時にこれめっちゃトラピストスタイルじゃんって話してたら、まさにそれを目指したんだみたいな話になって、またさらにそこから人盛り上がりみたいな話したんですけど、
うんうんうん、
っていうのがあって、でその日の夜にこれ海外ライブ最初に行った時あるあるみたいなんですけど、結構まともなホテルとかじゃなくて、
うん、
そのライブハウスのオーナーの家だったりとか、うん、その日世話してくれる人みたいのが、うん、いきなりフラッと来てその人に泊まるじゃないですか、
うん、あるある
あるあるじゃないですかこれで、まあ、その時もその、シルエスビールの知り合いの友達 の、 サウンドエンジニアやってるやつの家に行ったんですよ、
うん、
でそしたらなんか、まあ、打ち上げっていうかパーティーしようぜってなって、まあそいつサウンドエンジニアだったんで、その家にサウンドシステムみたいなのががっつりやって、
うん、
でそこでめちゃくちゃでっかくノイズかけながらそのシリウスのラガーをみんなで開けて、
うん、
大乱闘やりながらパーティーする大乱闘スマッシュブラザーズやりながらパーティーするって。
あ、実際の乱闘じゃなくてよかった。
大音量でノイズかけながら大乱闘スマッシュブラザーズをかけながら、うん、そのシリウスビールを飲んでパーティーするっていう、もうビアギークからしたらもう完璧な
最高だね。
アフターパーティーがその日あって
最高だね。
本当にそれは忘れられなくて、で今シルエスのメンバーともずっと仲良くて、日本帰った後も未だに連絡取り合ってるんですよ、
うん、
ですごい新しいビールが出たんだよみたいな情報とかくれたりして、
うん、
なんかいいね飲みたいねみたいな話をずっと今でもしてますね。
ちょっと席を外して新しいビールを買ってきました。
はい。
ファウンダーズ。
ファウンダーズ。
僕はオールデー IPA。
オールデー IPA。もうド定番中のド定番ですね。
うん。
僕はファウンダーズのグリーンゼブラっていうスイカのゴーゼですね。
ゴーゼ。ゴーゼ。スイカ。
俺が初めて飲んだゴーゼです。これ。
おお、初ゴーゼ。
をちょっと久しぶりにまあこういう原点に戻るみたいなタイミングなんで、
はいはい、
ちょっと買ってみました。で話戻りますか。
戻りましょう。
そしたら、
うん、
とヨーロッパツアーの話で、
うん、
とそのスイスのイベルドンでマイクロブリュワリー主催のイベントをやったっていうのがあった後にもう一回最終日の前に、
うん、
フランス戻ってきて、でオフがあったんですよ、
うん、
このツアーの数少ないオフ2週間行って11回ライブして丸々移動1日あったんでオフ2日間だったんですけど、
うん、
そこのパリ
ヨーロッパツアー、ヨーロッパツアーってなんかそういうイメージあった。
いや、やばいっすね。
すごいタイトだよね。
初めてです。もう日本で30分セットみたいなのを月に 1,2 回ぐらいしかやってないバンドがいきなりヘッドライナーツアーで1時間以上を連続6日間10日間とかやったりするのは結構響きますね。しかもでもいい経験ですけど、
平然と1000キロぐらい移動するでしょ車で。
やばいっす本当にやばいし、
うん、
運転手が今回ツアーの運転してくれたのがフランスの僕たちがツアーファイナルの時に呼んだカディンジャーっていうバンドの、うん、ベースのスティーブってやつだったんですけど、うん、そいつはめちゃくちゃしっかりしてるんですけど、やっぱちょっと時間に対してはフランクなんですよね、
うん、
全然間に合うよって言って1時間半遅れるみたいな、
うん、
結構あったりして、ツアー自体のコンダクトに関してはもうかなり満足してるんですけど、うん、めちゃくちゃいいやつで、でまあそんなのもありつつ、フランスでやっとオフ、もう本当にやっとオフみたいな、うん、ライブの日も楽しいけど観光もちょっとしたいなって初めてヨーロッパ来たから思ったのがやっと叶った日だったんですよ、それが、
はいはいはい、
で、うちのメンバーにこれから電車乗ってちょっと郊外だったんですよ、うん、いたホテルが、
うん、
電車乗って、パリの本当市街地の方行くけど誰か行くって言ったら、みんな疲れてるから行かないって、
もったいない
で、ツアーあるあるなんですけど、これ中国とかもそうだったんですけど、うん、俺とカメラマンのやつだけでグイグイグイグイ、なんかちょっとなんかやばいところ、
うん、
中国とかも行っちゃったみたいなのがあったりして、うんうんうん、なんかつけられるみたいな変なやつにあったりしたんですけど、はいはいはい、ヨーロッパはユート、うちのギターのユートが、うん、まあ英語ペラペラだし、
うん、
結構そのヨーロッパ行きたいってずっと言ってたやつだったんで、うん、行こうってすぐなって、で一緒に初めてのお使いみたいな感じで、うん、電車の乗り方とかもむずいんですよ、パリって、
うん、
むずいっていうかな、その仕組み理解してないと、なんかその私鉄の値段みたいなのが分かりづらくて、
おう、
で近くにいた警察官の人に聞いてチケット買って行って、でエッフェル塔じゃねえ、凱旋門を最終目的地として、
うん、
その途中にあるいいブリュワリーとかタップルームを見つけようみたいな感じだったんですよ、
うんうんうん、
お土産買いたいしみたいな、
うん、
で見つけたのがそのパリにあるビアパリスっていうマイクロブリュワリーじゃないです、うん、ごめんなさい、ビアパリスっていうパブがあって、うん、でそこで結構パリだと評判のタップルームだったらしく、タップルームっていうかまあそのビールっていうのお店、
うん、
小売店だったらしくて、すごいいろんなヨーロッパのビールが置いてあって、
うん、ま
あ、そこでそのクラウドウォーターのお土産のビールだったり、
うん、
それこそその最初のボルドーで飲んだ、うん、ガンマの IPA だったりをもう積載の帰りの飛行機のギリギリの重さまで買ったんですよ、
うん、
で全部ロング缶っていうかまあその430ちょいのやつで買って、うん、何キロぐらいだったのかな、多分26缶ぐらい買ったから、もうなんか13キロぐらい、
うん、
13、14キロぐらい、
うん、
たんですけども、それ全部ノースフェイスのペラペラのリュックに入れて、
うん、危ねなるほど、
ね、グーグーに詰めて、まあ帰りはもちろん入れたんですけど、うんうん、キャリーに、でそこもすげー良くて、いろんな知らないビールとかもあったりして、
うん、まあ、そこで売ってたのって、まあ、主にヨーロッパの
ブリュワリーの、そうですね、主にヨーロッパのブリュワリーのビールだったし、うん、その飲むやつもヨーロッパのビールを選んで買って飲みましたね、
うん、で他の国のものとかはなかったの、アメリカだとか、まあ、それこそ日本とか、
アメリカはあったかな、ちょっと覚えや
ー、まあそれだけ多分ヨーロッパのものが強かったっていうあれでね、
多分避けて見てたと思う。多分あったかもしれないですけどね。うんうんうん、でもまあオムニポロとか、それこそ日本で知ってる、うん、ヨーロッパ圏の有名なビールとかももちろんありましたけど、はいはい、なんか そういうのじゃなくて本当にヨーロッパだけで、なんかヨーロッパの人たちってクラウドボタンもそうですけど、絶対にフライトでその、うん、遠くに起こさないって心情みたいなのあるっぽくて。
うん、
もうその湿度が落ちるぐらいだったら地産地消するみたいな、
うんうん、
あるから、その日本で絶対にもうほぼほぼ流通しないけど、うん、美味しいからみんな知ってるみたいな、
はいはい、
ビールが何点かやっぱ向こう行ったら出会えるんで、うん、そこら辺中心にずっと見てて、 でその店で実際にあの缶開けて飲んだのがあのユニティブリューイングのペルエルと、うん、そのさっき言ったガンマブリューイングの NE のダイバーあのニューイングランドスタイルのダブル IPA、うん、とこれは結構有名なところなんですけどデュクラのブリューあのデュクラのニューイングランド IPA を3つ飲んで、でもう他全部お土産みたいな感じで突っ込んだって感じで、でそこのブリュワリーを後にして、でそのブリュワリーですいません、そこのタップルームを後にして、でその後あのパリにブリュワリーがあったんですよ、
うん、
マイクロブリュワリーが、しかもそこのすぐ近くに、でそこを目星でずっと歩いてったら、うん、なんかあのブリューベースのロゴが見えて、
うん、
静岡ので、え、ブリューベースこんなところであんのとバーって見たら、よく見るとロゴが違って、それがそのパリのそのバップバップっていうブリュワリーだったんですけど、うん、あのこれあの調べてほしいんですけど、バップバップってインスタグラムで多分調べたら出てきますね、
うん、
でそこであのブリューベースとちょっとロゴを並べて見ていただきたいです後ほど。でそこでアメリカン IPA を買って、まあ、全部あのブロンドカラーのウエストコーストスタイルって言いますか、
うん、
ドリンカブルで、まあ、ご飯と一緒に食えるみたいなやつがあって、
うん、
でそれを寄って俺たちのヨーロッパツアーフェアウェルみたいな感じでしたね。もう本当に
濃い
濃い、ね、
濃い、まあ、なんかもう音楽の話じゃないんじゃないかってぐらいビールのね濃い経験をしてきたと思うんですけど
もう本当にディティールが一緒ぐらいですね。ライブ音楽も本当に素晴らしかったですけど、やっぱその異国のビールカルチャーっていうのも新鮮で素晴らしかったんで、
いやーいい経験ですよね、うん、
いや本当に
素敵だな、
うん、でも本当に今まですでに行ってるアジア圏ってのを今のビール好きな感情ので行きたいっすね。
なるほど。
結構かベトナムとか、
うん、
台湾とか、
うん、
その時ビール好きじゃないけど、うん、行ってた本当にいい国を逃してるんで、うん、そのビールの経験値的にはもうライブは最高だったんですけど、はい、うん、いや本当にあー台湾行きてーってめっちゃ後悔してますね。
なるほどね。
若干、まあ、過去の自分なんで何もあれですけど、
うん、でもそれこそほらバンドの実力的にはもうどこでも行けると思うけど、
いやいやいや、
もうそれでさ、もうビールにフォーカス当て出したらもう結構終わりよめちゃくちゃ応援するけどね
いやもう来年も、来年っていうか、まあ、この公開してる年とか2020年もちょっといろいろ画策してたりもするんで、そこで新しいビールに出会えたらいいなってのは思いつつありますね、
うん、
ワクワクしてますね。
うん、いいですね、うん、まあ、それで本当にバンドとはね別でもいろんな国行ってもらいたいなとはすごく思っちゃったりして、
なんかあれっす、うん、さっき言ったそのアンタップドめっちゃいいって言ったんですけど、うん、そのアンタップドに上げることによってそこで完結しちゃう部分もあったんで、
うん、
ちゃんとそれを、まあ、せっかくこんなその海外行けるタイミングとか機会とかいただいてるんで、うん、なんかまとめられたら面白いなって思いつつ、うん、まあ、また何回か海外行った後でこうあってボリューム2でダットさんに呼んでいただけたらそこで
ぜひ
話すんで、
うん、これもう一人一回じゃないんでもう何回でもやってくれていいんでネタがさえあれば、うん、その時なんならほらビールのシーンとかってもう移り変わりがもうパソコンばりに激しいから、
そうですね、うん、
この前はこう言ったけどまた1年経ってみたらこうだったとか、
うんうんうん、
っていうのがすごくあると思うんで、それはぜひ、
はい、
もうパート2なり3なり全然お待ちしてますし、うん、むしろ前言ったことをもうやめてくれ消してくれってなったら消しますから
ちょっとあのパンチインでいいこと言わせてくれました。
そういうところもまあ今後に期待しつつ、うん、まあその アーシスの音楽活動もぜひ皆さん注目していただけたらと
思います。はい、ありがとうございます。
はい、じゃあもう、結構長く、
そうですね、話したね。まあ、実際どんな風になってるか分かんないですけど、かなり長く話しましたね。もうバンドの告知とか、もうバンドの名前すらも全然出さなかったんですけど、多分アーシス的に一番動く年なんで、来年が、うん、かなり大きいライブハウスでの企画もありますし、でまあ、その自分たち主催の、
うん、
あと、まあ、僕が本当に願ったり叶ったりな企画っていうのもあったりするんで、うん、いろいろ期待していただきたいです。
そうですね、それをもうぜひ、
はい、
バンドサイドでね期待してもらえればと。
そうですね、
あとはまあ個人的なビール活動も期待しておりますん です、ね、
ちょっと来年はもうさらにあの本質的な部分に行きたいですね、
はい、もう本当にもっともっと一生付き合える趣味だと。
そうです、
病気さえしなければ
本当に
俺だと思ってるんでまあ本当にこれからもお互いねビールを楽しんでいきましょうということで、
楽しんでいきましょう、
はい、ではアーシスの僕らのゆいでした。
ありがとうございます。アーシスの僕らのゆいでした。またよろしくお願いします。
またね、
またね、乾杯
乾杯、
イエイ。